ダナさんにじゃあ一言、さすが勢いのある、UFC のオーナーだけあって言うことにも非常に勢いがあるなと、今感じたんですけども、で出てきたのが UFC の野獣ですか、ねえ、そうでしょ、であれば本家本元本物の野獣を呼ぼうよ、ね、
So Dan Lorenzo, you called up the beast from UFC, so we have to call the beast from Japan.
じゃあ、僭越ですけど、やらせていただきます。
So、can I do that?
では、本家本元、世界最高峰の野獣、藤田和幸、出てこいや、
それではジェフ・モソ選手、ファンの皆様に一言お願いします。
When I was first contacted to represent the UFC against Pride, I was very excited.
プライド対 UFC の試合で UFC を代表しないかって言われた時には本当にワクワクしました。
UFC gave me my first opportunity when I fought in Japan against Chuck Liddell.And ever since, I've wanted to come back.
UFC が実は、チャック・リデル選手と初めて日本で試合をしたときに初めてチャンスをくれました。そしてもう一度日本に戻ってきたかったんです。
Like all of you, I've been a fan of Pride throughout the years. But as UFC representative, I've always believed UFC has the best fighters.
私は皆さんと同じように実は何年間もプライドのファンです。でも UFC の代表として戦うからには UFC の方が強いんだということを絶対に証明してみせます。
On April 8th, representing the UFC, I'm going to show that UFC does have the best fighters when I beat your champion, Fujita.
4月8日、私が皆さんのチャンピオンの藤田選手を倒したときに UFC が最強だということを UFC の代表として証明します。
Thank you very much.
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。続いて、藤田選手、お願いします。
格闘技を愛する日本のファンの皆さん、そして世界中の多くのファンの皆さんにはいつも心から感謝しています。それに応えるためにも次回プライド34から始まる UFC との対抗戦、プライドの代表としてこの俺が UFC を叩き潰すことをここで宣言します。 OK? Are you ready? You start on
it. Wow. Looks like、we have quite a bright futureAhead of us for both Pride and for the UFC.
Pride と UFC には本当に明るい未来があるということを今確信しました。
This is just a taste of what is to come for the future. I think we'll see some incredible Pride events and some incredible UFC events. And as I said before, I'm such a big fan, I'm probably more excited than anybody.
そしてさっきも申し上げましたように、これはまだまだ始まったばかりです。これからもっと大きなことが起こります。そしてこの将来に対して多分最もワクワクしているのは私自身でしょう。というのは私は本当にプライドの大ファンだからです。
And once again, arigato gozaimashita.
誰か代表して喋ってくれる人いないかな。誰か。あれ。吉田選手が手を挙げてくれました。お願いします。
ファンの皆さんには、地上波がなくなり、いろいろとご心配をかけました。ミスターロレンソと、榊原社長に決断によってですね、世界最高峰の舞台が整いました。その世界最高峰の舞台で俺たちプライドの選手が一番だということをここに誓って誓います。これからもですね、皆さんこのプライドがこの世界最高峰の舞台で勝てることをここに誓ってご挨拶に代させたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
吉田選手ありがとうございました。高田さん、高田さん、もう大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、
他に誰かいないかな。じゃあ熊野選手。
僕には本当に夢があって、もう本当に何回も言ってるんだけど、僕は本当にボクシングが大好きで、いつかラスベガスのリングにメイウェザーとかロジョンとかと同じ舞台に上がりたいなって夢があったんだけど、ボクサーとしてじゃなく総合の選手として素晴らしい舞台に上がれる道筋ができたということで、これからの残り少ないかもしれない格闘技人生を本当にこの競技のために使いたいと思いました。本当に僕は、この場の一人としていられることがすごく幸せです。これから本当に僕が挫折した野球とか本当にサッカーとか世界レベルの競技になると思うんで、本当みんなで一緒に盛り上げていきましょう。頑張りましょう。
さあ、それでは高田さん、最後に締めてください。
では今日は本当に、多くの皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございました。これからもプライドは今までと何ら変わりなく世界最高峰の舞台であり続けるように、我々イベンター、そしてファイター、そして皆さんと永遠に磨き、丁寧に磨き続け、磨き上げていきたいというふうに思ってます。皆さんの力が我々のパワーです。今後とも熱い声援をよろしくお願いします。
以上をもちましてドリームステージエンターテインメント重大発表公開記者会見を終了させていただきます。
Ladies and gentlemen, thank you for coming to our Pride vs. UFC MMA World Series Press Conference. See you Sunday, April 8th at Saitama Super Arena for the 34th Pride!
4月8日、埼玉スーパーアリアンで行われるドリームステージエンターテインメントラスト興行プライド34、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
本日はご来場をいただき、また最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
ここから非常にガラッと空気感が変わったみたいですね。これから何が起こるのか、プライドと UFC というのは一つのオーナー、一つの、まあ言ってみればコミッション的な立ち位置の、保護者であるロレンツォ・ファティーターの下でどういうことをやろうとしているのか、格闘技ワールドワイドシリーズという形が提示されて、ファンの温度も非常に上がったと。これからなんかすごいものが見れるんじゃないかという感覚。そしてその一方の U である UFC 社長ダナ・ホワイトのこういうアグレッシブな 対抗戦をやってて叩き潰すだけだっていうこのコメントを聞いたことで、ある意味不安感がずっとあって地上波でも放映されない、ある意味みんな心配してたいうプライドのありようっていうのがどうやら上向きになるんじゃないかという空気感が皆さんに伝わったと思います。実際ね、本当にこの提携というかプライドと UFC が同一資本の下で、動いていくというのは夢の多い話になると思います。現実的な問題はまだまだこれからその新会社がまだ立ち上がってもいない状況なので、わかりませんが、非常にワクワクする展開でもあるなと思います。で、まあ、榊原社長もずっと言っていますが、海外の各団体が立ち上がってきているという、まあ、ボードックであり、ストライクフォースであり、エリートであり、そういう、ウゴのタケノコ的にどんどん展開している団体たちの追い上げというのに、ここで一つ差をつけていこうという意図があったのかもしれないなと。要するにトップの二つのブランドというものを統合すること、統合というか一つの、バンケットの中を収めることによって、他とは全然違うんだよという世界観を提示したかったという感じはちょっと伝わってきますね。まあ、ただ、日本法人もこれから立ち上がるようですし、社長さんが誰になり、また、やっぱり気になるのはテレビ放映というものが、やっぱり一番大きなキーであり、認知度を高める道具でもありますので、それが本当に復活するのかなと、社長が変わって、運営会社が変わったと言うんだけど、実質、組織はそのまま動くようですし、その中で日本の、社会がそれを受け入れるのだろうか、テレビ界もそれを認知するのだろうかっていうのはこれからの問題だと思います。なので、まだまだ注目していかねばならない状況はまだ変わってはいないと思います。これでよかった。シャンシャンで、社長変わってよかったねっていう話には多分ならないと思います。いろいろな障害が発生してくるでしょうし、僕が、少し聞いたところではやはり、週刊誌、榊原社長卸の結局、講師となった週刊誌の方も、まだいくつか弾を持っていて、攻撃を考えているというのは聞こえてきてますので、そう簡単にはいかないかもしれないなという気持ちがしますが、K1 とエリート XC の、提携っていう話も浮上してきまして、それだけじゃなくショータイム、あるいは名前は挙がっていた各団体っていうのの提携が本当に展開するのかな、どうなのかなという、まあ、全体から見ると、まあ、日本でこれまでプライドと K1 という、ライバル関係っていうのがいよいよ世界レベルで展開されていって二大陣営っていう形になるっていう。まあある意味ワクワクするんですけど、逆の意味で言うと囲い込みが始まるんじゃないか。要するにもうベルリンの壁ですよね。ができてしまって選手の行き来ができなくなって、ある意味実現しないカードっていうのも出てきてしまう。それぞれのその団体で囲い込まれたトップ選手同士の戦いというのはもう実現しなくなるっていうことが、いよいよ厳しくなってくるんじゃないかなという点では僕は懸念を表しておきたいと思いますし、またその選手のギャラを高騰させる原因にもなるだろうなと。引き抜き合戦になり、また選手たちの移籍の気持ちっていうのも高まってきてしまった時に、この二大陣営、あるいはその第三のグループだって出てくると思うんですね。で、そうなった時に選手の引っ張り合いになった時に、格闘技っていう競技は単なるそのショーあるいはイベントっていうものに出してしまう。そうなった時が怖いなという気持ちもあります。ですので、この件の、情報っていうのはまだまだみんなで追いかけていきたいなと思います。どちらにしてもその、僕らが本当に願うのは選手たちが安定した環境で、戦えること、そしてファンにきちんとした試合が伝わることなので、あまりそのスキャンダリズムに傾いてこの話というのを捉えたくはないんですが、やはり推移というものを見守っていかねばならないかと思います。というわけで、バードレビューラジオショー第2回は、緊急特番として、プライドの形状と、オーナー交代という事件をお伝えしました。次回は、本来第2回の予定で取材しておりました、チーム吉高への潜入。皆さんご存知かと思うんですけれども、かつて10年前、シュートボクシングでエース選手として活躍した吉高博夢さん、当時選手ですね、現在はもう引退されてるんですけれども、10年後になって、後進の選手たちをどんどん指導するという活動を今やられていて、ところが道場は自分では持たないという、 不思議な、運営方法で若い選手を見ているんですけれども、本家シュートボクシングでは菊池選手が出てきたり、及川選手がやっぱり彼に教わっていろいろ力をつけてきたりという状況があり、その中に、なんと、総合格闘技の選手たちがどんどんその教えを請うようになってきて、大阪のその総合の選手たちの打撃のレベルが非常にアップしたと。実際その、シュートジム大阪の、中倉選手だとか、あるいはその今フリーになってますけれど、元コブラ会の他園選手とか、非常にそのチャンピオンクラスになる選手たちもどんどん出てきまして、なぜそういう不思議な活動が、今行われているのか、そして実態はどうなのかっていうことを、潜入取材してきました。今度こそは、放浪する番組として、おなじみ流浪の番組として、第3回をお送りしたいと思います。では今日は、この辺でお別れしたいと思います。番組にリクエスト、まだちょっと音楽の方が、ジャスラックの方でね、契約が終わってませんので、音楽のリクエストとか受け付けられないんですけれども、皆さんの、メールとかもどんどん読んでいきたいと思いますし、ご意見ご感想、あるいはこんなことやってくれという、ご意見などありましたら、メールでください。radio@boutreview.com、radio@boutreview.com で、届くようになってます。ですね、この間、ちょっとどんな人たちがラジオを聞いてるのかなと思って、MA さんからそのチケットをちょっとプレゼントしようっていうことを言っていただいたので、その中でそのラジオの感想を聞かせてくださいということで、プレゼントアンケートをしたところですね、バウトレビューラジオショーの第1回に登場した、DJ 大輝くんがですね、応募してきたという、あなたはもうちょっと面白いので当選にしますけれども、そういうのもありましたんで、これからプレゼントもどんどんやっていこうと思います。大輝くんに限らず、選手の方々も何か、欲しいものがあったら、欲しいものがなくても、メールとか送ってきてください。で、また、前回も言いましたけども、番組出演したいよと、声聞いてくれよという人がいましたら、どんどん、radio@boutreview.com の方まで、ご連絡ください。では次回も、楽しみにしていてください。多分4月の早い時期に送れると思いますけど、不定期ですんで、所詮流浪の番組ですんで、お約束はせずに、お別れしたいと思います。では、また次回。